始まりました。ザ・ノイジーズ。ようやくの対面収録でございます。お届けするのは私、レスコと北山と。
秋小林です。
よろしくお願いします。もう、スカイプはやめましょうよ。やめましょう。
もう反省をしてね。ね、最近もうほとんどノイジーズ配信してもね、はい、反応が皆無になりました
から、皆無になりましたから何か分かりましたよ。そのみんながこうああだこうだ言ってるのは昔の僕と小杉さん収録へのノスタルジーなわけです。
ノスタルジーなんてもう犬も食わない。
だからその頃は2人のね掛け合いが面白かったのに、なんか今はなんかノイジーズ聞こえてますか、あれ切りましたかとか、そんなばっかりじゃないですかあれあれに対する批判ですよ。最近のゲストに対する批判ではないとは思う。
すごいゲスト、ビッグなゲストいっぱい出てるんですけどね。
ビッグなゲスト
何が文句があるんですか、ね、そうそうそういや、そこ映像さんと喋ってるの面白いと思った
んだ。サムデスさんのアニメタルの真実ね。そうそうそ
う普通に一リスナーとしてすげえと思いました
よね。あれすごい話なんですけどね一応その映像さんと今電子書籍化プロジェクトを進めてまして、
あ、バイオグラフィーの
要するにそう自伝をその本にしようと、うん、でもう過去のいろんな映像さんの歴史があって、うん、で一番最初に出そうと思ってるのは50歳であの人初めて就職活動したんですよ、うん、でちゃんとしたところに、まあ、学校に勤めたっていうその3年間の経験のね、あの50歳からでも就職ができるんだっていうねいい話ですよ、ええ、まあ今はフリーランスにねまたなっちゃいましたけど
いやまあフリーランスとりあえずね大変だと思うんですけど食っていけるのがまずすごいですよ、
うん、渡り鳥のようなね、ええ、うん、まあ、で今回は完結記念ということでもう一度撮りましょう。月が綺麗を語ろう、ね、岸監督久しぶりのヒット作じゃないですか本当に
そうなる
ん、なるんじゃないですかね監督としては、うん、と思いますけど、僕の記憶でやっぱり一番あるのは瀬戸の花嫁でしたっけ、
うん、
ぐらいですからね。まあその後もたくさんもちろん出されてるんですけど、結局こうあんまり印象に残んなかったんですよね今までの、うん、監督作だけで言っちゃうと。
ああ、だけど弾丸やってたりと、あ、総監督か。
うん、
うん、
そう、その辺はね。
琉球なも一部の中ではすごい人気ありますよね。
ああ、そうですね、うん、まああとあれか神様ドールズとかね、
うん、サンレッドもネタとしては結構、
サンレッド僕ちゃんと
見てない
ん
です。エンジェルビーツもそうじゃないですか。
エンジェルビーツ、ああ、エンジェルビーツ。
いや、一回一応エンジェルビーツはアニメ界でわーっってみんないいって言って天下取りましたよ
って。エンジェルビーツ、いや僕いっぱい T シャツ作りましたエンジェルビーツね。
多分ね、北山さん T シャツ作って、うん、できたーって成仏して消えるんですよ。本会を遂げたからなんかできたー
って。そっか。あれね、
みんなね、思い残したことを達成するとみんな消えてきますから。なんか
あれ、最初実は中身を見ずに、うん、素材バーッと落とされるんですよ、
うん、
で第1話をその後見たんですね、うん、そしたらまああ、なるほどなるほど、主人公はあのなんか委員長っぽいあの子なんやなと思って、うん、その子の素材ないですかって言ったら、ないですよとかって言われてなんでと思って、この素材使っとけばいいんですよみたいなで、いろいろ渡される素材が天使ちゃんばっかりなんですよ ね、
あ、まあ、まあ
ね、どうなってんねんと思ってたら、後半になったら、あ、そういうことってそういうことって監督にそういうことって言って
、
なっちゃったんで、びっくり。
まあしょうがないですね、
あ、そっかそっか、エンジェルビーツがそうなんや、
うん
うん、
まあだって全然全然なんかあのね、天下取ったっていうのはなかなかね、最近アニメ自体が
なかなか天下は取れないですからね。
でも全然あれですよ、
う
ん、
そっか、うん、弾丸論破もそのゲームに比べて詰め込み方が半端ないですからね結構疲れちゃうんですよね。
もう瀬戸七海って10年前ですよ
そんなになる、あのテクテクテクテクテクテクテク
テクテクテクテクテクテクテク
テクテクテクテクテクテ
クいいですけどね、あれね、
いいですよね。何でしょうね、内容言えって言われたら今あ
って、まあ、人魚と恋をした、結婚した、
そうそうそう、なんかああって、なんでか人魚は人魚なんですよね人魚で人魚なんですよね、あいつらヤクザなんです。びっくりしました。そういうのがねありましたけど、月が綺麗はまあもう完結まで行っちゃったんで、
うん、
この際ね、ネタバレとかそういうレベルの話じゃないですよね
まあまあまあ、まあ、
もう全部言っちゃおうみたいな、 いや
まあ、うん、まあ良かったですよ。
良かったですね、うん、でもほら周りがだんだん心配しだして、こう先長いんだからさ、一緒の高校とかやめた方がいいよとかだんだんね、人生長いんやから、こう別れたらどうすんのとか姉ちゃんが言い出すじゃないですか、うん、あの辺が妙にリアルで怖かったですよねそんな中学生で付き合ったやつなんかさねって
ね、生活変わりますからね、
うん、そうそうそう、どうせ別れちゃうしって、うんうん、よかったんじゃないみたいに離れたね。なんやったら安住くん頑張ってなんか高校受けるとか言い出しね、で親に何も相談もしない、私立行くとか言うんでしょ、うん、大丈夫だよ通えるよとか言って、いや俺ら金出すんやつもう親の気持ちになったら、
いやだけどお母さんがねずっとヒスババアだったのが、うん、やっぱちゃんと親で考えてくれたっていうのはね、
うん、親父があのたまにボソっていうのがいいですよねなんかまあ頑張るんだったらやってみろって
俺はなんか途中のところで書いた小説読んで、うん、お父さんとお母さんで女が分かってるなとお母さんが全然分かんない、ってないじゃん。あそこ好きですけどね。
あの終わった後のちょっとしたシリーズあるじゃないですか、うん、あのミニミニコーナーみたいな、うん、あのコーナーも全部面白かった
ですね。やらしいですね、
あそこ辺は。 あの中学生カップル、
やらしい、
やらしいね、
本当にやらしい。
でも別れちゃったし、
うん、最初の頃ってラブホテルネタありましたからね。
ありましたね。
ごめん出してって言って
またこれみたいな
乱れてますね、けしからんっていう
の。いや今の中学ちょっともう乱れてますね
またね、北山さんおかしくなるからやめても、これ以上言うのは
ね、
隔離すべきだって怖いから、北山さんの前のほんとスカイプ隔離すべきですよ、ネット見ちゃダメですよって、いやな、いやいや無理でしょそれって、
いやいやいや、もうほんとね、なんか
何がしたいんですか北山さんはと思って
だからその未来少年コナンみたいな残され島とかで暮らすべきです
よ。いやあれはそういう物理的にそれしかないから、
そしたらああいう子になるから大丈夫です。足の指でこう引っかかるような子にこうビヨーって、ラーナーってなりますから。
問題ですよねあれみんな俺のあの当時の中であんな力持ったら放射能の影響だろうって思ってましたからコナンがあれだけのすごい力持ってるのはミュータントだろあいつはって
ジムシーもなかなかおかしいですからね、ジムシーが豚食うシーン本当好きなんですけどね、あれか俺食ったっつってうまかったぞっつって
ミュータント、ミュータント、
あいつらミュータント、そっか、そういう時代になればいいんですよもうみんな隔離して、おかしいおかしい、今なんかネットがこう発達しすぎてみんなこじんまりしてるでしょ、
うん、
よくないですよ、もっとね、
やっぱ男の子はギガントしてると落とせるぐらいの男の子、
そうなんないといけないもっと小池和夫とかのね昔の漫画を見てね、こうズーンみたいな傷追い人みたいな、ああいうこうブラジルのね中で黄金掘るみたいな、ああいう男にならないと、まあ当時からいないと思うけどそんなやつ、うん、
あとあれですからね、野望を一少年に打ち砕かれるってのはやっぱりラピュタと未来少年コナンは二強ですからね。
あ、強いです
ね。一生懸命こうやってね頭いいやつがよしこれで帰り咲いてやるって言ったら少年にね
ぶっ壊されますからね、
何か内部から破壊されるっていうのはね。
いやーほんとね、未来少年コナンはコナン君さえいなければね、
火の翼アルバトロスも内部破壊ですよ
ね。内部破壊です
ね、内部でどんどんどんどん一生懸命こうやって丹念にね、あの昔の飛行機を芸術品で作って原爆を作る工場もプラントも高い作って、よしこれで僕はスイーって空飛んで原爆にと売りながら世界取るぞって言ったら、もうねえルパンたちに全部破壊されちゃう。
だから何にも関係ない奴らにもうぶっ壊されますからね。あんまりそんな緻密に考えてない奴らにね、
そうそう
適当に壊されちゃう
んだよ。こんな奴らにね、あれですよ、あれのコーナーみたいにでかいあのコンセントプラグ見つけて、これ繋げたらどうなるかな、ビビビビとか言って
みんなで遊びっぽくねとか言ってどうかなんやったら後ろでジムシーとなんかカンカンカンカン火花散らし遊んでんの、こう
テースパイプでやられたりとかもうね、本当耐えられないと思いますよね。
いやひどいですね。
電力泥棒までしてギガント復活させたんですよ。
いややばい、
あのこすいことしてね、
してたのにね、
うん、
うん、船長とかもね一緒になってバカやってますからバカって言われますから
あいつは一番の幸せもんすから
ね、あいつはね、
くそー腹立つな本当に
いやあれもだから隔離されてるからよかった
んですよ。大船長本当腹立ちますね。
大層だからほらああいう世界や、
最後ね新しい大陸見てもう、うん、ムーンズと掴んでますからね、
あれでいい
んですよ、俺の嫁さんだって
言って、そうそうそう、そう、あの女もほら大してこうないでしょ、もう選択肢が、
ね、
あの組織か組織抜けたらもう船長ぐらいしかいないわけですから、
まあそうね、うん、やっぱ まあ、船長は独立した人格ですからね。
まあまあね、
やっぱあそこにインダストリアにいるとこってもう命令を聞く男しかいないはずですからね、
うん、
で地下にあるでしょ、もう穴ぐらいにこうやってなんか仮装の人しかしていないからまあちょっと男として見れないですよね、やっぱ部下、まあ、上司みたいな、
まあ、まあまあそうですよね。
ダイスはやっぱりへへんってなんか言っても命令聞かないし、
まあ、いやまあ海の男ですからね、そうそうそうそう、あいつらは
まあしょうがないかな、
まあ、月が綺麗に戻りましょう、ええ、あのもうぶっちゃけね、僕一番笑ったのがエンディングなんですよ、うん、
あエンディングね
こいつらの先はどこまで進むのかっていうい
や最後まで進んだじゃない
ですか、そうそう最後まで進んだからはご立派と思って、しかも途中であのなんか LINE の内容がだんだんなんかコンパ行ってきたとか言ってなんでとか
いろいろあって、
うん、
あそこに至ってい
や
子供が生まれたよって、
よくあっこまで行きましたよね。もう妄想もあそこまで行ったらこう
最後あれじゃないですか、
お見事、
彼が書いた小説だったんじゃないですか、最後のエンディングとか
あれは小説だったもうとっくに分かれてるんやけど、
踏切のところですれ違ったことあってって、
本当はそれやったんやけど、また一人の自室にこもって、
うん、そうそうそうそう、で曲はない
つでも探しているよって
それ聞きながら帰ってんじゃないですか、いいな
ホラーですよ、
秒速5センチはいいなって言って
ホラーですよそれ月が綺麗だねって、いや怖いから怖いから
カンって
、怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
それが本当の終わりだったんじゃないですか、
あそ
っ
か
監督の中では、
そっか、
うん、
あんなわけないやろと、
そうそう、
うんうん、
最後はこうやってね、学園のところに懸垂部がバーンって月が綺麗カンってビューティフルドリーマーみたいなこと終わってくるんじゃないですか
ああ怖いですね、
うん、
あまああの最近あれ見たんですよ、あの松田優作のあのあれ家族、え家族ゲーム、
家族ゲーム出てますね、
家族ゲームですよね、家族ゲームが図書館にあったんですよ、うん、DVD が、
あ
やったと思って、
うん、
まあ、見てたんですけど、うん、あの由紀さおりがお母さんじゃないですか、うん、で一番最後のシーンで、うん、なんかヘリコプターうるさいのって
すごい不安になる終わりですから
ね、あれなんでしょうね、
すごい不安ですよ、
うん、でみんな寝てるんですよね、うん、なんかぐ
ーって俺伊丹十三の生卵と豆乳しか覚えてないですからね、
あれ風呂入ってあれ
こだこだいって
あれこだこだ母さん、これなんで半熟じゃないんだってえ、半熟じゃないとダメなんですか、ダメだよ何十年一緒にいると思ってほえいって
楽しいっすよ、あとお風呂寝て豆乳チュチュチュチュって
パックのやつね、
あれ未だにあれだじゃあそろそろブルーレイにしてほしいんだけどな、
ブルーレイ出た出た出た、
あ出た
出たんですよ、出て僕実はそのアマゾンで、
うん、
あのもう4,500 円下がったら買おうかなと思って、
うん、
こうずっとお気に入りに入れてあるんですよね、うん、カートでね、
うん、
でしたらもう見たんですよね、
うん、
もう余計欲しくなってきましたね超綺麗なので
それでもうしばらくするとトントントントンって連絡先が出て混ぜてきますから
いやー優作最高ですよ、
うん、
あのお父さんと一緒に車の中でねこうボーってちょっと話をしようって言って車の中伊丹十三と一緒にグッと入って何ですかって言ったら、いやあのもっとね成績が上がったらボーナス出そうって、
うん、
一つ順位が上がるごとに1万円だって言ってお父さんそんなこと言ってお金本当にあるんですかって定期預金を解約したんだ、だから金はある、お父さんよろしくお願いします最高ですよ
パチンコのヒューッ
ゴー
ッてパーンと殴ってことで鼻血ババーンって出てないとかなんか
最高ですよ、
あの友達がねあの嫌がらせでエロ本放り込んできたから
なんでお前こういうの興味ないのか、お前じゃあ俺が持って帰るってで図鑑の間にエロ本挟んで見てましたからね優作ペラペラって、いや
で、ね、家帰ると黒木陽子さんですけど、なんかで、うん、なんかね、もうなんかすんごいベタベタしてるんですけど、
しかもね、なんかフィリピン語っぽい言葉じゃんね、あのそうのって
感じ。家族ゲームは面白いですね。
あれ面白い、なんだな、子供の頃からあれはおもろいなと思ってたけど、今見ても超面白いですね。
あれと逆運した家族は俺の中でやっぱり二強ですね。
え、あれどっちも森田芳光？
違う、あ、石井壮吾だから。
あれ石井壮吾
か。今名前違ってますけど。
え、あ、そう、変わっちゃったんですよね。石井壮吾じゃなくなっちゃったんだ。
石井壮吾のね、もうあの、何だっけ、倍賞、あれは、姉の方か。
千恵子？ですね。
なんか誕生日にプレゼントーっつって体をラッピングしてきて小林克也が朝からジトーって絶対死んとかね
逆の社会の子また見たいな
あれでおじいちゃんが来てこうやってもうおじいちゃん帰ってもらったやつ工藤勇気がこうやってなんかあのね
あったあったあったあった
あーっつってそうだーって穴掘ればいいんだーっつってジャジャジャジャンジャンジャジャジャンっつって二人でガガガガお前の息子は天才じゃーってなる何やってるのパパっつってあの
逆じゃん超面白いよ
ほらほら裸見してパパ正気戻ってって言って
あの頃なんであんなに面白い映画多かったんですかねもう僕らがノスタルジーになってるだけなんです
よねいや面白い
と思う面白いのかな面白いのかな
最後は家族戦争って家族の殺し合いの中でみんな死んでくれって言ってシロアリ駆除隊みんな飲ませようとして
なんかねああいう映画がトトトンとありましたけどね
いやもう本当に自由でしたねあの時ね、うん、
自由ですね
最後は一軒家がねまあベニヤでできた、ね、一軒家全部崩壊して河原でみんな過ごしてそれで平穏な日々が戻ってくるっていう
でもああいうねそのなんかよくわかんないフィクションの世界って最近こうフィクションやけど割とリズメしないといけなくなったじゃないですか、うん、であとプロレス見てて、うん、僕やっぱり枠どき最近しにくくなったのは、うん、ある程度こう詐称できなくなりましたよね昔、うん、ロードウォリアーズっていうやつらが来日してきますと、うん、あいつらはブルックリンのなんかこう貧民街で育って
ストーリーがね
そうネズミとかを食って飢えをしのいできたみたいなそんな怖いやつらがあって思うじゃないですかまあ嘘なんですけど今ってそういうの言ってもなんかいや嘘やんみたいなの言われるじゃないですか、うん、叩かれて出身地とかウィキペディアとかさらされて
あれその兄弟ってあれ北朝鮮で What of Tough Day
違うあっちねあのホークはねホークはそうですよ
ホーって
やそうあのそれはそうそうやけどホークウォリアーはそうやったけど佐々木健介のあれ見ちゃってね
あの漫画俺もいつか買わなきゃいけないな
プロレス地獄編
面白い
なあれ面白いですね確かに
どんどん来るなって分からない俺が面白いんですよ
あその人物を知らないのに面白い
知らないって面白い
そうですね本当プロレスの世界はねああいう苔脅しが面白いんですよ、うんまあ、あれは実話ですけど悲しいことにあの中でねあの戦密の秘密を暴いてやるって言って工事現場で最後働いてた泉田さんこの間お亡くなりになっちゃいましたけどねあの裁判勝ったんですけどね、うん、
なるほどね
勝ち取った後でもう多分全部やり尽くしたのかもしれないですねいやちょっと悲しかったですけどだからああいうねちょっとなんかこう苔脅しみたいなやつがやっぱ最近できなくなっちゃったから、
なるほどね、
うん、だからアイドルとかでもこう友達が応募しましたとかストーリーあったじゃないですか南野陽子は自分はデビューするつもりはなかったんやけど
友達がね
友達が可愛すぎるからって応募しましたとかあと南野陽子ばっかりで悪いですけど南野陽子のお母さんになんか誕生プレゼント渡すために南野陽子がスケバンデカ時代ぐらいに喫茶店でバイトしたらしいんですよ。いやこれでも多分嘘の話だと思うんですけどね。でバイトしたらもう1日目で南野陽子ってバレて、うん、2日目えらい人数来ちゃって、うん、どうなるだって言ってもうなんかすごいお金が入ってその店主がもうこれ持ってやめてくれって言ってやめてくれって
プレゼント買いました
そうプレゼント買いましたって話なんですけどそういうようなね話をこう伝え聞いてやっぱり南野陽子大人気なんやみたいな風になるじゃないですか今やったらなんかね本人が別に僕らが発信いらんのにインスタグラムパッシャーみたいなやつをねなうみたいなね、僕も2001年の僕ですみたいな誰も見たくもないのにねシューとかねそういう世界じゃないですか、
まあ、嘘をね、うん、当時のクラスメートが嘘を暴いたりする可能性もありますからね今ね変なことやるとね実はこうだったんだよみたいな
あいつ実はホラッチョやと、うん、なんかショーンなんちゃらとか言ってるけど全然ね、こっちの九州の方の男ですみたいな言い出しちゃいますからね、うんうん、なんか急にだから月が綺麗もやっぱどっかからが嘘なんですかねじゃあ
まあね、
うん、
いやまあ嘘っぱちですよだからで最後のところはそう考えると嫌な話ですね
えそれが嘘やったとしたら
小説でね彼が書いた
あいつ小説家っていうのもなんかフックありそうです
ね一応小説の中で自分の気持ちを小説という形で残してくれてもう 電車乗れたらバーッと泣いて、その後2人のねか、うん、なんか関係がそのままいろいろあったけど崩れることなく、ね、家のところのことやってへーって結婚させてくださいみたいな感じで、お前みたいな感じの
だな、お父さんとねこう馴染んでってるシーンがねありましたけど、いやでもほら例えば、まあ、今ってやっぱり小説家になろうと思ったら、まあ、ああいうサイトとかも応募してああいうので、ね、投稿サイトで載ってみたいなので、うん、ねあれの話になりましたけど、あんなピンポイントですぐ小説見つけれますか？あのあれこの小説みたいな、
もう北山さんで見る資格がないね。
なんで
月が綺麗を、
そうですか。いや怒ってあのあれですよ、電気のあれをパシッてやって消したりしますからね、ガチャーンって
パンチが強すぎて、もしかするとあの全部終わった後に、うん、暗いところで彼がじーっと座ってるって言ってガシャーってあげると草野球やってるシーンがある
そっちやったの、そっちやったん
そうそうそうそう、
あで彼が別にすりこぎでこうやるわけじゃないですよね。
ない
ですか？手所に行きよ。
コンサルタントで。あ、見たんですか、コンサルタント。
見てない。まだ見てないですけど。この間の話だけでもうかなり僕は釣り込まれたんで。でも、あれの後、だからデジャビュー見ましたよ。
うん、
その、稲尾さんが大絶賛してるから。
デジャブね。
デジャブね、
うん。
どんな映画やろうと思って。とんでもない映画でしたね。
もうね、あれはああいうなんだろう、エセ科学、認知科学じゃないですか。なんか分かってんのかな。もうあれが乗れなかったら終わりですよ。
そうでしょうね。
あれは俺が楽しいなと思った
から。楽しい楽しい。
うん。
うん、
あ、もうあれがもうだからいろいろ理屈で考えたら多分めちゃくちゃだと思うんですよ。
うん。
うん、
でもあれは結局あれでしょ。あの頑張ったデンゼルは爆死してるわけでしょ。その中ドーンって。その後何にも知らないデンゼルがスーッと来て、うん、美味しいとこ持っていきましたけどね。うん、あなたはって。あの綺麗なね、
うん、
あの30ぐらいの姉ちゃんがふってって来てくれて
言う、別のデンゼルですか、
そうそうそうそう何にも解決しないデンゼルでしょあいつすーってい
いのいいの
いいの
だけどね、
うん、
まあねそういうなんかいいところで、
うん、
まあ嘘っぱちなんだからって楽しめるかどうかはね、そう今こそ今重要ですね、
重要です、
見る人が頭いいじゃないですか、
うん、確かにいっぱい見てるしね、
見てるから、うん、でも違うじゃないかっていう、
うん、
だけど楽しいだろうっていうそこを今ちょっと出して、う
ん、だからあんまり目くじら立てる必要もないんですよ、
ま
あ、
つまらないのはしょうがないですけどね、
うん、
それはしょうがない、もうつまらないのもうそれは乗らないものは乗れないですから、
でもまあ面白ポイントをねこう探せれたらそれでいいかな
っていう感じ、俺なんかねあの変なグラなんかあの今でいう VR のなんかゴーグルみたいなのつけて、
はい、
それで移動すればそのゴーグルの向いた方向で過去も見えるってそれだけ楽しいじゃんとか思っちゃって
面白いですよね、しかもあの途中でぶっ壊れてなんか どこだとか言ってこうやりながらねなんか無理やりやってましたからね、ゴボボボボって
紙のメモぐらいだったら過去に送れるとかそれもうお前後付けだろってまあもう言われたら終わりですからね、
まああれのせいで同僚死んでますからねうんっておおってメモ見て動き出してこれどうなるんだみたいな、
デジャブ好きですけど
ね、デジャブ面白かった、いい映画ですよ、まあ、あまりデンゼリングしてなかったですけどね、まだね、
まあ、あの時はまだね、そういうのを目指してなかったんで、
今だんだんデンゼルちょっとおかしな方向にね、こうアクション俳優として、
そうはもう隣の殺人鬼ですから
ねえ、あのトンカチ吹いてるの
これ、そうって、いやもうイコライザーのね、あの自分の職場で人殺しやりまくってるところ、
うん、
金網で首絞めて殺したあたり、もう完全にあれ完全にハロウィンですからね首をかしげてるのはもう精神病のあれ
ですか、精神病なんですか、うん、いやもう嫌なのが職場辞めないことですよね、早く辞めてほしいですよね、
いやいや
だってもう
普段は謎のいい男です
からもう職場のみんなももう分かってるじゃないですか、完全にデンゼル、
あ今度引っ越しちゃってますか、別のホームセンターで働いて
る、またホームセンターなの
何度も言ってるでしょ、あのダイナーとホームセンターはあの男が経営者なんですよ、
あ本当は、
うん、誰かに任してるけど
多分、はいはい、
共同経営者という名前が連ねてると思うんですよ、だから
ああ中には一応こういるんやけども、うん、まああれ
なんや、一従業員だけど多分本当の経営者と、ね、資本では多分提供して、うん、
まあ多分デンゼルすごいお金持ってますからね、
隠れ身のに使ってるんですよ、
う
ん、
隠れてはないけどね、
あの人が行くところにダイナー作るんですよ、ほんでまたこれねあの本読んでくれてトラブルを待つわけですよこれ、ね
いやー、2どうなるんやろ、面白いのかな、ジョン・ウィック2は見たんですか、
まだ見てない、
まだ見てない、みんな面白いって言ってるんですかね、
うん、
ってことはじゃあ
面白くないですって、
あ、
まあ、だから面白いけどなあれじゃないなみたいなね、
だからその位置で見せる教授みたいなのってあるじゃないですか、うん、こう一夜からこそできる、最初こう普通に暮らしてたのにそれをぶっ壊しやがってって言ってこうね、
うん、
スパイ金貨をこう出すような、うん、あのあそこのところがわーっと燃えて、最初から殺し屋のジョン・ウィックってどうなのよっていう感じで見る人はいるんじゃないかなっていう、
まあそういう人はもうじゃあ、はい、お出口はあちらですっていうことですよね
そういうことなんですか、
まあ、気に入らないならしょうがないですね、まあ、まあ
ね、そうはしゃあないですよね、
やっぱ無双が大好きな人がねやっぱ多いから、
確かに月が綺麗のあの告白を次々していく下りで、あの安住くんだけやったら切れてんのがちょっとムカつきましたけどねなんかねえちょっと聞いてとか言ってもでそんな断ったのにって全然もうなんか心の狭い男やなと思いながら、で自分はあれでしょ、告られたらそれ黙ってるわけでしょ、うんってちょっとなんか抱きつかれたりとかしてムフーってい
いじゃないですか、
いやいやらしい男ですよあれ コンパもね自らなんか刺激求めて行ってますよ。あいつまた結婚したら結婚したらなんか遊ぶタイプですよね。外でね、小説のあれ必要なんだとか言って言い出しそうですから。うん、なんだかんだ。
まあ、俺はもうね、うん、あの同じ陸上部の子が告白できたことも大満足ですから。
あ、まああれは良かったですよね。うん、もうその。
その前にね、
うん、
告白できずに玉砕ですから、ね、その前段階。あの男がね狙ってるからガンガン引っ張りましたらちょっとごめんって言っても。
うん、そうです
よ、付き合ってるんでって
うんって
出るまくないんで
最悪ですよね、
告白できなかった、いやーやってやがって、もうあの2人うまくいった2人は もう彼女千夏ちゃんが一番俺気になってましたから、
あ、うん、千夏はでも同じ高校であれでしょ、隠れてよろしくやってると僕は思いますよ、うん、
あれ
ああいう一応ほら遠距離やから、
まあ結局ね、うん、彼の小説だから全部ね
全部妄想やから、
妄想だから、
うん、俺がモテるっていうの
も、そう
そうか、
うん、最後はたった一人ぼっちであのお芋のあの人形持ってんだこうや
って本当はあの踊るやつじゃなくて、あの後ろで綱引いてるだけの人なんですよねあれ川越祭りもよーって
、暗いところでそうやってガチャーってくるお祭りやってるんです
よ、そうそうそう本当はね、本当はきっとそうです、
うん、あ、そう、そう3対 4X10 月だったんです
ねそうですよ最後あのなんか トイレみたいなところ
が、そうそうそうなんか自分で言っといてますけど、一番それが筋が通ってますねあんなにうまくいかないですよね、
あんなにうまくいかない、
しかもちなつちゃんみたいなああいうショートヘアの俺が大好物の女の子がね、
う
ん、
そうそうそうそう、来るわけ
がない、なんか跳ねてる君好きになっちゃったって、うん、この野郎って話ですよね
ああそうか、あいつあんなにほら純文学がって言ってるけど、あれをラノベとして多分出してますね、
それで、
ええ、
あいいんだけどもうちょっとかなって言われるん
ですよね、そうそうそう、でラノベ、ラノベのくだんってガーってくっそーってラノベは俺は書かねえってガーって、
恋愛小説、そう、軽い恋愛小説書いたのが月が綺麗なんだ、
月が綺麗、
跳ねてる君、
跳ねてる君、跳ねてる君って思いついた時、ひょっとして俺天才ちゃうかなってってなって、あの電気のコードシュッシュッってやってたのもやつ、あれは本当です、あれは本当ですからシュッシュッシュッアリのポスターも多分本当にあります、ええ、
俺たち見つけちゃいましたね、
見つけちゃいましたね、
月が綺麗、月
が綺麗の本筋を本筋が
通りで綺麗すぎると思ったら、
そっか、3対 4X
まあ、3対 X10 月本当に、まあ、もう夢落ちしなきゃいけないぐらい、うん、もういい感じの話になっちゃったんですよね、
僕あのガソリンスタンドに突っ込むのが最高ですけどね、ポーンって
二人でね、あんな可愛いあの石田なんでしたっけ、
何やったっけ、
石田光、
何、石田光か、
二、うん、人でねトラックでガーンって突っ込んですごい話だったら全部こうやっておいこっちこっちカキーン
っていや面白いな、ガダルカナルタカとかも最高ですけどね
一回やられたり後にね仕返しするのね、
そうそうそうそうそう面白かったバコッつってそうか、月が綺麗はそういうことやったから、どこからが妄想でどこからがあれかっていうね、もう分かんないんでしょうね、
そうですね、
うん、
怖いですね、
うん、多分 LINE はみごにされてるのも本当でしょう
ありえますね、
うん、
いや怖いね、
修学旅行であの多分あれですよ、雨に濡れてる俺かっこいいって思ってるのも本当ですよ
かっ こよくね髪の毛がこうやって下にかかってるんだけどペチャーって本当はかっこ悪いんでしょ。だから
本当はね、本当はそこに誰も待ってないんですけどなんかよく分からず歩いてる俺かっこいいなって
ありましたね。
うん、中学の俺いいなみたいな、そうそうそう、そういう話。
じゃあ今度ちゃんと見直してどっから妄想に入るかもね、うん、
あ、きっちり検証しましょうか。
そうそう、
じゃあ僕らがオーディオコメンタリーをつけますんで
ここから入りましたね。
これ今確実に入りましたね。あ、ファミレスで見かけたのは本当です、これ本当ですって、うん、彼女ジャージ着てるんで、
まあ、この辺あそこまでかな、
うん、あの部屋のまだ
あれだけかもしれないです現実はね。
あ、現実はあそこでちらっとあのエスプレッソを押したところが、
そうそうそう、そうあそこで彼の生えてる君のピーンと想像できるから、うん、こっから恋始め、お、自然じゃんみたいな。
なるほどなるほど、
うん、
初めて見たんだ、
うん、
あ、じゃあ、え、実際まだあいつはじゃあ高校ぐらいなんですか。高校もそうか、私学落ちた、あの辺ほんまっぽいな、私立は落ちたんだ、公立に併願で公立になんとか潜り込んで、二次募集とかで、うん、二次募集で多分なんとか下の方の公立になんとか入れたんですよ、
うん
うん、うわ怖いな現実、怖いな。
だ本当にあの子のことが勝手に好きで、
うん、
それで勝手に暴走して受けたかもしれないね。
そうですね、どういうところでキスしたらいいかなみたいな、
うん、
ね、神社、月の下、うわーってで盛り上がったらコード、
そうそう、一生ごとにかつてのね、
うん、
あの文学の名作のタイトルとかかっこいいじゃん、
かっこいい、うわー俺もやるなそれ、
いけてるなこれって言
って、よかった俺高校ぐらいから楽しくなって
だから今現実の彼を跳ねてる君は今編集者には持ち込むところですね。
あ、本当、
うん、
それぐらいには
新作書いたんで、
はいはい、
月が綺麗、
いや、
うん、
まあでもあれでしょうね、そういうのもこういっぱいこう跳ねられてこう辛い人生やったんでしょうね、うん、今度のほら芥川賞直木賞の発表あったじゃないですか、うん、芥川賞を取った人って初小説でしょ、
うん、
で直木賞を取ったのが60いくつの人で、その人もう何度も何度もこう折れそうになったけど書いてきてよかったですみたいな、ね、に対して一作目であ、まあ取りましたみたいな、
まあ、どっちに価値があるかですよね、まあ、
そうですね。
ただ60歳の方がもうこれで終わっても、
うん、
まあ、申し訳ないけどお年を召してるんで最高の思い出が残ると思うんですけど、うん、若くて才能開花しちゃうときついっすよ。
一作目がヒットっていうのは一番怖いですよね。
怖いっすよ、
あの蹴りたい背中と一緒でしょ、
うん
うん、その後の人生
がね、その後スーッといくのは本当に天才なんですけど、
うん、
まあそのタイプだったらね、
なかなか、
まあ、大変だけども、うん、まあ、絶えず第一線いられるからだけど、
うん、
まあその後実は彼の人生の中で最高のものを一発だけ出しちゃったらもう次ね、
うん、
それ以下ですからね。
まあまあそうですよね、まあそういう人多いですからね。だから実際芥川賞直木賞で今何してはるんやろっていう人いっぱいいると思うんですよね、うんうん、書けなくなっちゃったとか。
そうですよ、続けるのは、
うん、辛いですけどね。そう、60いくつの人はなんかちょっと微笑まし
くて、これでその後次書けなくたって多分もうふわーって
ね、
うん、
今まで書いたな、
そうそうそうそう、
最後にこうやって取れたなみたいな感じですよね、
うんうん、ニコーって笑って死んでますよ、
だから、うん、跳ねてる君は
跳ねてる君は今出版社に出してくって出してるところですから、
うん、跳ねてる君もが跳ねてるくんって呼ばれてるのもほんまかもしれないですよ、うん、いつも寝癖でこうずっと小説ばっかり書いてる、ね、みんなもうちょっとあれでしょうね、こうバカにしちゃうような言い方でしょ、跳ねてる、お前跳ねてるっつって、そう
そ
う、
これ言われるとあのねエレファント歌手も宮本さんみたいにシュってやってるかもしれない、
つくえさんつくえさんって私は誰なのでしょうねっていい歌歌ってますよ、
そういう人かもしれないですね
あれいい歌なんですけどね、
急に月明けで寂しい話
いや宮本はでも一角の人物になりましたよ、
ハエトル君もねこれから行くかもしれないですから、うん、ただあんな綺麗な恋愛を実はしてなかったっていうね、うん、
そうですか、
だってね、まあ、そんなもうあんなトトトトンってエンディングでね、
うん、
んな結婚まで、
そうです
、いやいやいやいや、
よかったですけどね、うん、それはそれでね、うん、なんかこう、あ、よかった、なんかこれこの2人別れるオチはやっぱり見たくないなっていう、
まあね、それはね、
うん、
あれで別れるのは当たり前ですからね、
そうそうそうそう、うん、だって中学で付き合って、
だって高校大学とどんどん楽しいことがいろんな出会いがあるんですから、
いやだから選択肢が増えてくるわけでしょ、うん、で女子の数もどんどん新しい女子がどんどん出てくるわけですよ、そうそうそうそう、うん、そしたらあの、うん、やっぱりねもっと山奥で一 人しかいないとか、うん、そういう選択肢ですよ小杉さん。いやいや、分かりますか。
またそいつの関係もいいからそれやな。俺が軍があるんだったら千夏ちゃんと再会してそっち行くって話になっちゃ
う、ね、あ、いいですよね、うん、オレンジロードの光る的ポジションですからね、うん、あれ、うん、
どう考えてもある程度社会人になったら彼女がいいような。
いやでも僕が勝手に考えてるのはあれですよ、その全部が妄想説ではなくて、普通に中学でまあ付き合ってるじゃないですか、うん、で高校になったら千夏は同じ高校でしょ、うん、まあ付き合ってんすよ、うん、ダブル で、うん、で付き合ってて、でなんかもうもう俺日曜とか行かへんからとかって言いながらも、なんか前の女のとこもチラチラチラチラ行ってですね、こっちの関係は続きながら千夏とも続けててですね、で千夏もいいなみたいなんで高校ぐらいでこうスパッと切っちゃってパージですよ、パージして、で本命のところに戻って、その後あのドラマにつながる。
北山さんも隔離しなきゃダメ
だ。どういうことですか。ダメなの。
あなたが隔離されなきゃダメですね。
いやいいよ、
千夏ちゃんは俺いい、もうそんな悲しい運命巻き込まれてほしくないね。
いやまあまあ、だから千夏はだからあんな男に行かない方がいいですよ、うん、もっと、もっといいの出てくる
方がいい。なんかもう貸し付いて、あなたに求められる最高の女になってみせるわって言って朝になってると加えてるのやめてくださいよ。
何の話なの。何の話出てきたの今。どのドラマ、
殺さないでくれ俺
の。どのドラマやったの今。わかんないな、小池和夫みたいになってましたけど、なんでエレクチオンしないのかなと思って。
とりあえずね、これを聞いて、まあ、怒る人もいっぱいいると思うんですけど、今日はみんなでね、
はいはい、
あの蛍光灯の紐でこうやってね、
あ、シュンシュンシュンシュン
シュンシュン、パサーって寝まし
ょう、ね、僕はじゃああれですよ、あの太鼓の練習してきます。
多分太鼓叩いてる方ですからリアルではね。
いや多分僕はね綱引いてるぐらいだと思うんですよ。うーって、うん、
悲しい、
ね、太鼓までいけたら大したもんですよ、鼓笛隊に選ばれたらね、うん、まあそんな感じで、
はい、
月が綺麗、ぜひお楽しみください、
はい、
ドンパキさんありがとうございました。